運勢とは、運は勢いという通り、勢いのあるところにつきます。スピリチュアル業界では運気アップのためのいろんなテクニックが言われますね。神社に参拝するとか、波動グッズを集めるとか、ありがとうという言葉をたくさん言うとか、少しでも良いことであれば何でも実践すればいいと思うんですけども、その根底には勢いがなければなりません。これはつまり主体性であり積極性のことですね。いくら神社に参拝しようが、神社を出た後に勢いがなくなれば運はつきません。お札やお守りをどれだけ家に飾ろうと、それで終わりであれば勢いはつきません。逆に言えば、そういったテクニックは何もしなくても勢いさえあれば運はつきます。これを古い表現では、天は自ら助くるものを助くと言います。上面の表面的なテクニックだけで満足しないようにしましょう。成功は約束されていない。しかし成長は約束されている。これは私が尊敬する田坂宏先生のお言葉です。これを私なりに解釈すると、魂を与えられた人間の真の成功は、どれだけ霊的に人間的に成長できたかということです。時々言われる通り、物質的な価値は死んでからあの世に持って帰れません。本当に持って帰れるのは魂の価値、いわゆる徳というものですね。もちろん成功を求めてもいいんですが、それ以上に成長を求めなければならないということですね。最も良いのは、人間成長を強く深く求めた結果として、自然に成功もできるということです。注意点としては、心とか魂を学んだ結果、この世の成功を決してバカにしてはならないということです。人間として成長できなければ、この世の成功も難しいわけですから、成長も成功も両方貪欲に求めていくことが大切です。高い夢や理想を持てば、心に翼を持てるようになります。夢や理想の実現を阻むのは、現実にならなければかっこ悪いとか、失敗すれば惨めな思いをするとか、そういった小さなプライドですね。もちろん周りからの否定的な声もあるでしょうけども、根本的には自分の中に失敗の原因があるわけです。それは夢や理想がまだまだ小さいことの証ですね。本当に大きな夢や理想を抱けば、周りの声はどうでもよくなります。それが心に翼が生えるということですね。私も起業当初は、匿名のコメント欄で、この人スピリチュアル何も分かってないという悪口を書かれたことがあります。けど、私は匿名でも人のオーラが分かるので、そうやって見ていると、本当に波動の重たい暗い人がそういった心ないコメントをするわけです。そんな人の声はどうでもいいわけです。高い理想を持てば、あとは成功しようが失敗しようが突き進むだけです。自分の才能や能力は天から与えられたものであるという認識が天命の土台となります。他の人より秀でた才能や能力を自分のためだけに使えば野心になります。一方、これは天から与えられたものだと認識して、それを社会に還元するために生きていこうと思ったら、それは天命になります。同じやってることでも、どういう動機で行うかによって次元が全く変わってくるわけです。天というのは目には見えません。現実的に天命を発揮するには、周囲や社会に自分の才能や能力を与えること、これ以外にありません。普通のスピーチャルが言う通り、天に対してありがとうと言葉で言うだけじゃなくて、具体的な行動を持って感謝を表現することです。これが天命を発揮するということですね。私自身、霊的な能力は天から与えられたものですから、それを私物化しないで社会に還元をしていきたいと思っています。神仏に感謝することだけが祈りだと思っているうちは、まだまだ初級コースです。もちろん不平不満に明け暮れるよりは相当立派なんですよ。生かされていること、日々お恵みをいただいていること、それに対する感謝、これは尊いことです。しかし、それだけではまだ足りません。本当に神仏が喜ぶ人間というのは、肉体を持たない神仏になり変わって、自分のできる範囲で人に喜ばれる生き方を志す、そういう積極的な人間に対し、神仏は本当に喜ぶわけです。でも、自分はまだまだ才能も足りない、能力も足りない、努力も足りない、それらを補っていただくために、私たちは神仏に祈るわけです。 それが祈りの本来の眼目であるということ。普通のお気楽なスピリチュアルや宗教に満足せず、真の祈りをやっていきましょう。この物質世界では人格が高い低いに関係なく、声の大きい人が勝つ傾向にあります。今回のポイント3つ。1つ目、スピリチュアル業界では波動共鳴という言葉があります。一般的には波動の高い人は波動の高い人に共鳴する、波動の低い人は波動の低い人に同じく共鳴する、これが波動共鳴の法則です。2つ目、しかしあまり言われていないことは、波動の強い人は波動の弱い人を巻き込んでしまうということです。スピ業界でも私が見る限り波動が重たくて暗いのに人気のある人がいるわけです。例えば金運、恋愛運、引き寄せなどエゴを刺激することをガンガン言うので、それで人気になっている人もいます。3つ目、この世は言ったもん勝ち、でかい声の方が通りやすいという現実もあるわけです。もちろん最終的に波動が低いのは淘汰されていきます。しかし影響力を勝ち取るのは得てして勢いがあるやつということですね。これも波動共鳴の法則として覚えておきましょう。今回の詳細は概要欄、もしくは第303回目のマジスピラジオをご覧ください。波動が高いだけでは足りません。強くなければこの世の現実に流されていきます。今回のポイント3つ。1つ目、よくスピリチュアル業界で波動が高いとか低いとか言うわけですけども、それだけではありません。波動には強いと弱いがあります。いくら波動が高くて清らかでも、弱ければ悪や不正に流されていきます。というのは悪や不正というのは大抵強いからです。2つ目、性格が良くても気が弱ければこの世の現実を変革していくことは難しいですね。波動が高いのは素晴らしいですが、その上でこれだけは絶対やるという貫くものを持たなければ波動が強くなることはありません。3つ目、波動を高くそして強く保つには、この人は波動も高いし強いなぁと感じる人物を尊敬し、その人から徹底的に学ぶこと、もし本など言葉が残っているならそれを貪欲に吸収する姿勢が必要です。今回の詳細は概要欄、もしくは第304回目のマジスピラジオをご覧ください。人生は死んでからの方が長い。これはかつて心理学の権威であられた河合隼雄先生の言葉です。非常に面白いですよね。つまりこれは宗教的には永遠の生命ということを言っているわけですね。この世に肉体を持って生まれるということは、その前、いわばあの世に自分の元があったからですね。そして死をもってこの肉体がなくなったとしても、宗教的には霊魂、スピリチュアル的には霊体というのはなくならないわけです。存在というものは形を変えて存在し続けるわけです。だから人生は死んでからの方が長いわけです。この世でできることは、生まれてから死ぬまで少しでも魂として成長していくということです。それが肉体の死後も形を変えて続いていく人生において、とても大事なことです。根性の短いスパンで一喜一憂しないということですね。エゴイスティックに自己中心的に生きている人のオーラはみんな不思議と赤黒い色をしています。逆に人格が高潔な人というのは透明か白いオーラをしている人が多いです。最初は赤、青、黄色など個性があるわけですけども、成長してくるとそれがだんだん透明感が増してきます。先日アメリカのニュースを見ていました。あそこはキリスト教国なので、政治の中枢にも精神的な指導者がいるんですね。画面越しにその方のオーラを拝見したところ、赤黒かったんですね。実際の説教スピーチの映像も見ましたけども、まあひどいですよ。まるで民衆を煽り立てる活動家のような感じでしたね。そんな人物が精神的指導者として政治の中枢にいるわけですから、まあなかなか厳しいなと思いましたね。それが現在起こっている例の戦争、神の名のもとに人を殺す、その現実を生み出している一因なのかなと思いました。瞑想はパフォーマンス向上のために行うのではなく、己そして神仏と対面するために行うものです。瞑想とか座禅とか横文字で言うマインドフルネスというのを仕事の効率化アップとして行っている人もいると思うんですけども、それは本来の目的ではありません。強いて言えばそれは目的ではなく結果ということです。私たちはこの世で無自覚にぼーっと生きていると 知らず知らずのうちに流されてしまいがちなんですね。そして本来の自分を見失ってしまうわけです。実は目を閉じるだけでも自分の内側に意識が向くわけですね。普段の生活において自分は今ここにあるにもかかわらず自分に触れていないわけですね。だから自分と対面し直すために座るということ、それはもっと言えば己の中にある天、そして神仏に対面するということでもあります。その時間を一日のうちで少しでも持てるかどうかで人生の質はだいぶ変わってくるということですね。夢や理想を抱くのは未来ではなく今ここを輝いて生きるためです。夢や理想の現実化、目標達成というのは普通は未来に向けて行われるものです。しかし過去や未来というのは脳が作り出した便利な時間の分け方に過ぎないわけです。本来の時間というのは今ここ瞬間ということですね。もちろん現実的に具体的な夢や目標があってもいいですけども、その本来の目的というのは今ここを抱えて生きる、それを決して忘れてはいけません。未来に実現することにとらわれると今はまだ不十分だ、足りない、まだ届かないという焦りや不安に襲わりがちになります。これが途中で諦めてしまう大きな心理的要因です。本来私たちは今ここに生まれ今ここに死んでいるという気づきが深くなるほど夢や理想は今この瞬間を大切に生きる手段として扱えるようになってきます。祈りは必ず叶えられるなんて言われますが、その主語は私ではなくて天であり神仏です。よく宗教やスピリチュアルで祈りは必ず実現するとか必ず引き寄せられるなんて言いますけども、この大半は自己実現という文脈で語られるわけです。自己実現なんだから主役は自己、自分ですね。でも本当は祈りの主体というのは天であり神仏なわけです。夢や願望に向かって努力していくのは人間の分際としては当然のことです。しかし物事がなるかならないかというのは最終的には天であり神仏のご判断ということになります。だから祈りに近い表現として委ねるという言葉があるわけです。私たちがせめてできるのは努力であって最終的には天にお任せすると、これが本来の祈りということを忘れてはなりません。自己実現は油断するとエゴイズムに落ちていきますので要注意です。信じていた人から裏切られた時辛いですが、自分の見る目がなかったと自問自答しなければなりません。今回のポイント3つ。1つ目、特にスピリチュアル系は例えばフォロワーの数、著作があるかどうかなどの外見や分かりやすい実績に私たちは騙されやすい傾向にあります。たとえ人気があってもオーラが暗い重たいとは意外と多いので注意が必要です。2つ目、私たちは自分が信じたいものを信じたい傾向にあるわけです。そのため未熟なエゴを抱えているとそのエゴをくすぐるような気持ちのいい言葉を言ってくれる人に惹かれる傾向があるわけです。3つ目、そうして騙された裏切られたと感じた時に SNS やブログでボロクソに批判する人がいます。私もよく霊感商法の相談を受けますのでお気持ちはよくわかるんですが、根本的には自分が人を見る目がなかったんだということを冷静に振り返らないとまた同じことを繰り返してしまいます。今回の詳細は概要欄もしくは第302回目のマジスピラジオをご覧ください。魂の目覚めや覚醒が起こるのは大抵苦悩や悲哀に打ちひしがれている時です。今回のポイント3つ。1つ目、人生の理不尽や不合理というのは頭で考えてもどうしようもないことですね。それは今の自分のキャパを超えたものです。それによって自分の殻が壊れる、痛みを伴う。しかしそれが魂の目を覚まさせると高級霊シルバーバーチはおっしゃっています。2つ目、例えば神社での祈願の中に家内安全というものがあります。これは苦難なく無事平穏を願うということですけども、これでは魂の成長はないので霊的に見れば失敗の人生です。厳しいですね。3つ目、数回前にも言いましたけども、人生は死んでからの方が長いわけです。この世は肉体の死後あの世で もっと本格的な仕事をするための魂のトレーニングジムだということです。ですから、この世の無事平穏を願っているようでは、生きる価値も意味もないという、これまた厳しい結果になります。こうしたドストレートでかつ波動の高潔な教えが、真のスピリチュアル、シルバーバーチの教えということです。今回の詳細は概要欄、もしくは第301回目のマジスピラジオをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録フォローをお願いいたします。購読特典のある無料メルマガも発行しているので、ぜひ概要欄からご登録よろしくお願いいたします。